主の降誕と降誕節が終わり、年間の主日が少し進みます。2月半ばの灰の水曜日を迎えるまで、イエスの語りかけに耳を傾け、また復活後の剣道100周年に向けて目標を高く持って過ごしていきましょう。私の洗礼名は聖トマ使徒です。祝日表で7月3日を見るとそう書いています。ただ祝日表の後ろの方にある教会住所録で田平教会を見ますと、田平教会の主任司祭としてトマス・中田浩二と記載されています。なぜ違うのか、今日の説教からは随分離れますが、教区に履歴書を届ける際に、司祭になる準備としてですね、履歴書を届ける際に、当時は新共同訳聖書が浸透し始めた頃で、新共同訳でトマスと翻訳されていましたから、それに倣ってトマスと洗礼名を届けたのでした。教会の典礼で、教会の祝日表の中で使用される呼び名で届けるべきだったと今となっては後悔しています。さて、この洗礼名をいただいたのは、大夫になってくれた木蔵おじさんの洗礼名がトマだったからです。50年前のことですから、ほぼ全ての人が大父母の洗礼名をもらっていたのです。小さい頃から抱き親と言って親しくしていまして、正月とか大切な日には遊びに行っていました。木蔵おじさんは我が家と違って非常に信仰熱心でした。おじさんの家に長居すれば、ロザリオと晩の祈りが必ずおまけでつきました。それには並行しましたが、よく鍛えてもらったものです。誰かの家に寄せてもらうなら、その家のしきたりに従うのが当然のことで、その家のしきたりから人は多くを学びます。もし自分に合わないしきたりであれば、それは早めに追い飛ばして帰るということになるでしょう。今週の福音朗読で、ヨハネの二人の弟子が洗礼者ヨハネに促されるようにして、ラビ、どこに泊まっておられるのですかとイエスのもとを尋ねていきます。彼らはどこにイエスが泊まっておられるかを見、そしてイエスのもとに泊まりました。私が大夫となってくれたおじさんの家にお世話になって、そのしきたりを学んだように、ヨハネの二人の弟子はイエスのもとに泊まったことで多くを学んだに違いありません。ヨハネ福音記者が見たという言葉を使うとき、それはただ肉眼で見ただけではなく、理解したという意味でも使われています。ですから、ヨハネの二人の弟子はどこにイエスが泊まっておられるかを見たとあるのは、イエスがどのように時間を用いているか、どのように食事を始めて食事を終えるのか、一日の終わりをどのように過ごして床に着くのか、ことを細かに見て理解したのです。泊まるということも同じように考えて間違いないでしょう。イエスの暮らしを体験し、イエスの生き方に共感し、こんな生き方を私たちもこれからしたい、そう思わせるだけの豊かな体験をしたのです。ただ単に泊まっただけではなく、イエスと一緒に寝食を共にすることに決めたのです。私たちも想像してみましょう。私たちはイエスと時代も場所も全く違いますから、普通に考えればイエスがどこに泊まっておられるかを 見ることもできないし、イエスのもとに泊まることも叶いません。しかし私はイエスがどこに泊まっておられるかを見る方法を、イエスのもとに泊まる方法を示したいと思います。こういうことです。ヨハネの二人の弟子は、イエスが暮らしの中でごく自然に御父に祈り、祝福をして食事をし、御父と共に眠りにつく様子を見たはずです。私たちが同じ生活を目指すなら、そこにはイエスがおられ、私たちはイエスのもとに泊まるものなのではないでしょうか。時代と場所を超えて、私たちはイエスがどこに泊まっておられるかを理解しています。望めばイエスのもとに泊まることもできます。私たちが暮らしの中で父なる神に祈り、父なる神と共に眠りにつくなら、そこにはイエスが泊まっておられる。そこはイエスの泊まる場所であると言えるでしょう。もう一つ加えましょう。イエスに従った二人の弟子は、シモンに出会って、私たちはメシア、油を注がれた者という意味に出会ったと言いました。それはイエスに出会った者、イエスのもとに泊まった者にしか語れない言葉です。私たちには語れない言葉でしょうか？私はそうは思いません。私たちもまた、私たちはメシアに出会ったと人々に語ることができます。もし私たちがイエスのもとに泊まる生活を価値あるものだと思うなら、語る必要があるのではないでしょうか。私たちはメシアに出会った。これは2000年前の私たちには望むことすらできない出来事なのではなくて、今も私たちの暮らしの中で望めば叶えることができるし、告げ知らせることができる出来事なのです。